화려한 시작이다 하고 만나고 생각했던 의원이
主は彼らの思惑を打ち砕きました。税金をめぐっての問いは非常に微妙な問題を含んでおります。霊的な意味で神をどのように捉えて生きるのかということを踏まえて考えるならば、この世の支配者である皇帝に対してどんな立場を取るのかということが、この質問を通して問われて突きつけられていくことになります。主はここでデナリオン銀貨に刻まれた皇帝の肖像と銘を指して、これは一体誰の肖像で誰の銘なのかと質問した者たちに逆に問い返しました。彼らが皇帝のものだと答えると、それなら皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せと主はお語りになりました。世の権力者の銘が刻まれた貨幣と神の権威、あるいは神から私たちにもたらされるそうしたものは、その性質や次元が異なっております。私たちは神に属するものを神の恵み、賜物として受け止め、その栄光を神に帰することが求められているのだと主の言葉を私たちに教えています。先ほどお読みいただきました昆虫のこの箇所には、そうした質問に続く別の質問が主に向かって投げかけられております。復活はないと言っているという正し書きが書かれている、このサドカイ派ユダヤ教徒からの問いかけでありました。彼らもまた貴族や裕福な階級、特権階級に属する人々の群れでありました。サドカイ派はモーセ五書と呼ばれた旧約聖書の最初の5つの書物、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、そして律法の教え、こうしたものに権威があるというふうに見ていく立場を取っておりました。彼らは人間的な価値観や感覚に立って、この世的、現実的に聖書の言葉を理解をしていたと言われております。彼らの基本的なところは、肉体の死によって魂も肉体も共に消滅する、そのように考えていたわけです。ここで彼らが用意したこの問いも、先の問いと同じような意図が仕組まれていることがわかります。すなわち、主がどのように答えようとも、その言葉尻を捉えて、その答えを聞いた者の側からの反論を招くような状況に立たせよう、そのような意図でありました。宗教の専門家であれば、もう少しマシな頭の使い方をすればいいのにというふうに思わず思ってしまうわけですが、ファリサイ派の人々は、例えばサドカイとは少し違って、神の前に正しいとみなされる義人の復活ということを認めておりました。あなたの使者が命を得、私の屍が立ち上がりますように、これはイザヤ書の26章の19節の言葉、あるいはダニエル書12章の2節の言葉、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める、ある者は永遠の命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的になる、そうした言葉、聖句がこのファリサイの信じる復活の根拠となっているとされております。ここではこのサドカイ派の人々によって、ある想定に基づいた質問が主に投げかけられています。これは実に頭の中の想像力だけで物事を捉えようとしている、ある意味荒唐無稽で頭でっかちな印象を私たちに与えます。彼らが立っていたのは、 申命記25の5節以下の言葉、長男がもし死んだ場合、弟に長男の妻を嫁がせて、その女性が産んだ子供、長子に死んだ兄弟の名を継がせて、その名がイスラエルから絶えないようにしなければならないという立法の規定に基づいております。これはその家や家族の家名が存続することを求めた立法の教えでありました。サドカイ派の人々がここで示した問いは、およそ現実味のないありえない事態を想定しております。彼らはその問いによって、復活などありえない、実に馬鹿げた信仰なのだという自分たちの立場を表明しようとしているのは明らかでありました。彼らは神の力が私たちの生きていることに関わる一切の事柄を導き、すべてのことに時と御心が備えられていることや、神の御心と創造の力が人間の抱く期待や想定をいとも簡単に吹き飛ばしてしまう、そのような性質のものであることを理解してはいなかったわけです。七人兄弟の長男に嫁いだ妻が長男との間に子供を設けずに死に、次男三男ずっと言って七人目の兄弟も死んで、最後にその女性が死んだとしたならば、復活の時その女性は誰の妻になるのか。これは冗談ではなくて、サドカイ派の人々は復活というものを否定的に捉えるからこそ、このような到底起こるはずのない想定問答を作り上げていったわけです。主イエスは復活に際して、人は神の身元で霊的な存在として復活するということをお語りになりました。これと同じ内容が記されているルカの福音書の20章の27節以下にはこのように書かれています。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともしない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。このマタイよりも少し詳しくこの部分の事柄を説明して述べているような印象を受けます。聖書はさまざまな形で復活に関するありさまを私たちに伝えております。私たちが復活に預かるとき、私たちは肉のありさまから霊的なありさま、そうした存在に変えられるということが述べられています。パウロも第一コリントの15章35節以下の部分でそのことを語っています。彼は身近な事柄になぞらえて復活について語っています。ちょうどそれは作物の種のようにまかれて、それがひとたび死ななければ命を得ることはできない。神様は御心のままにそれぞれの種に体を与えておられるのだとパウロは語ります。彼はそこから死者の復活もこれと同様で、まかれる時には限界のある朽ちるものであっても朽ちないものに復活をし、まかれる時には卑しいものでもそれが輝かしいものに復活をする、あるいはまかれる時には弱いものでも力強いものに復活することになると語っています。そして第一コリント15の44、つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのですというふうに語っています。パウロも主イエスと同様に肉体の体から霊的な存在へと復活に際し、私たちが変えられ復活をしていくというふうに述べています。復活の状態や神に支配される永遠というものは、 目取ったり嫁いだりするという私たちの日常生活の延長線上にあるものではないと主は語ります。ファリサイ派の人々が信じ期待していたのとは異なって、復活の時人は神の力によって結婚をしませんし、その存在は天使のごとくになり、彼らはもはや死を経験することなく神のことをされていくわけです。主は出エジプト記の3章の初めの部分に記されている言葉を引用して、聖書が語る神の技と神の力とを示しました。ここにはモーセが神の命とその働きのために召し出された時のことが記されています。主の使いが燃える芝の中に現れ、火が燃えているのに燃え尽きることのない不思議な光景をモーセは目にしました。私はあなた方の父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると神はモーセに語りかけました。これらの人々は死者の復活の原型として受け止められている人々です。身元に召されて、そして神様の身元にある人々、復活をして神と共にある人々というふうに考えられた人々でした。神はずっと以前の世代において身元に召したこれらの人々と永遠の救いの契約を結んでいるわけです。つまり神の救いの技と力は世代を超えて人間の生きる状況の中に生きた形で働いてくださる、そうした性質を持つものだと述べられているわけです。神の招きに従い、その人生を通じてそれぞれの世代を生きたこれらの者たちにとって神の恵みと支え導きは自分自身の命と同じ重さを、あるいは価値を持っておりました。神の前にあってこれらの父祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブたちは波乱に満ちた、しかし豊かに祝福をされ、恵みにあふれたそれぞれの人生を歩みました。主イエスはこれらの世代の人々の人生を導き、彼らが神を信じ神に支えられて生きるその姿の中に神の御心の働きと力が現れていたことを見ています。出エジプト記の3章で神はモーセを御心の働きのためにその命令に召し出すにあたって、モーセに対しあたかもこれらアブラハム、イサク、ヤコブ、こうした各世代を生きた人々の人生が関連をし合いつながっているかのように、あるいはこうした人々がモーセと同世代の人々であるかのように語りかけていることに気づきます。神の御心において主イエスがここにおいて述べる神は死んだ者の神ではないというこの言葉は、こうした人々が今も身元において生きているとみなしており、彼らはその意味で死者の復活の原型と位置づけられるわけです。神の力と御心は私たちにそれぞれが生きることの意味と目的とを与えてくださいます。信仰を通じて私たちはそのことを知らされ、また実感をいたします。世代を超えて関わってくださる神、永遠の命を与え信じる者に対して復活をもたらしてくださる神の恵みは、世の歩みを終え肉体の命の終わりをもって完結するのではありません。神の身元に召された多くの友人や愛する人々、私たちの信仰の先輩方、愛する家族の上にいつも望み及んでいたのと同様に、私たちが生きているこの時代においても世代を超え人の力や思い願望をはるかに超えて豊かに現れ、私たちを祝福をしてくださいます。 キリストを信じ従って生きる私たちは、主イエスにおいて神の御心と出会い、主にある信仰の良き技と交わりのふさわしさを聖書の言葉の中に見出して、そのことを祈りの中に尋ね求めながら世を生きております。かつての旧約の族長の人たちが神の御心に導かれ、恵みのうちに人生を終え、身元にあってなお神と共にある、その神の恵みの中に生きていると主は宣言をしています。私たちの人生そのものが神に肯定をされ、私たちの日常の中に御心は豊かに働いております。神への信仰と希望、神への愛が私たちの人生の旅路を導くことに思いを向け、御心が私たちの生きることの一切に望むその恵みを共に喜びを持って受け止め、また神の備えてくださったこの時、この時代を共に歩みたいと願います。お祈りを捧げいたします。御神様、私たちの主イエスはあなたの道からと聖書が指し示すあなたの御栄が世代を超えて私たちの生きるこの世界に臨み、それぞれの世に生きる者たちを力づけ導いてくださったことを示してくださいました。それらの良き人々はあなたの身元にあっても変わることなく恵みと祝福のうちに置かれていることを、私たちは信仰の思いを持って心に受け止めることができます。どうか主にある恵みと平安を日々私たちに増し加え、主と共に生きるこの私たちの生活をどうかあなたが豊かに導いてください。そのことのために私たちの思いを整え、健康を支えて、日々の生活をあなたがお守りください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうか一人一人のその働きがあなたの御心にかなったものとなりますように、ウェールの導きを備えてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。私たちの生きる世界は今多くの戦乱と差別や迫害、また断絶、さまざまな越えなければならない課題を抱えております。また自然環境の劇的な変化が私たちの生きるその営みを脅かしております。神様、どうか私たちの生きるこの世界を憐れみ、あなたのご慈愛と恵みを私たちの世界に注いでください。混沌と課題に満ちたこの世の中に、あなたの御心が生きて働き、あなたの示してくださった道とふさわしい答えが備えられていることを信じて、私たちは進むことができるようにしてください。今朝ここに集うことができなかった兄弟姉妹のあることを覚えます。どうかお一人お一人がそれぞれの働きや生活の中に主の恵みと平安を覚え、過ごしていくことができるようにしてください。今日のこの世界祈祷日、世界聖餐日、また世界宣教の日を心に覚えます。働き人のその宣教の技をあなたが豊かに用い、またそれぞれの家庭があなたによって守られますようにしてください。私たちの日ごとの祈りのうちに良き働きに向かう一人一人を覚え、過ごすことができるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝を。お一人お一人の心の内にあります祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。